半はコーナーなし、怖い話イエイ。夏なので涼みたいってことで、ちょっとだけ怖い話をしますね。これね、何の影響かっていうと、この前見たテレビの影響ですよ。なんか夏だからやっぱ本当にね、前はさちょっと減ってきたけど、今また怖い関係のテレビ増えてきましたよね。その心霊ネタというか、そういうのとか心霊スポットに芸人さんが行ったりとかさ、多くないですか？私ちょくちょく見て、面白いと思ってもうガン見しちゃうんですけど、まあね、みんな聞きたいよね怖い話ということで、恐山、地元の霊場恐山の話をしましょうか。恐山で、でね、皆さん分かります？まあ死んだ人がそこの山に行くんですよ。なんてざっくばらんな。なんて言うんだろうな、私も もっと調べなきゃいけないんだろうけど、恐山ってまあそういうなんていうの、神秘的というか、なんて言うんだろう、ね、いた子とかもいるし、口寄せ的なね、まあ行ってみた方は分かると思うんだけど、なんかね空気が違うんですよ。ひんやりしてる、まあ山だからひんやりしてるっていうのもあるんだけど、もう本当に涼しい夏なのに、全然だから地方からもいろんなね人が訪れる場所なんですけれども、まあ母の話、うちの母は若い時に友達と何人かで恐山に行ったらしいんです。で宿泊施設があって泊まれるんですよ。そうそう、で一人でまあ宿泊施設、まあ、友達と何人か泊まってて、一人で夜お風呂に行ったらしいんです。まあ温泉がねちょっとあったみたいで、で一人で入ったはずなのに、まあ気配がすると思って後ろを見たら、なんと顔がない体だけがバーッと一緒に使っていたらしいです、お風呂に。これは母がずっと喋ってるんですよ、この話を。5年に1回くらいの割合で。オリンピックかよみたいな。なのでもう多分本当なんだろうなとか思って聞いてて、でも恐山ならあり得るでしょうって思うんですよ。なんか恐山に行くには山を登って U ターンしちゃいけないんですよ。同じ道を帰ってはいけないっていう、なんか暗黙の了解みたいなのがあって、なんかついてきちゃうから、だから恐山に行くときは U ターンしないで、山を登ってそのまま道なりに進んで、なんか本当にリアルな道路状況の説明してる、下らなきゃいけなくって、そうそう、そんな感じなんですよ。だからね、結構車で夜面白半分に行く学生さんっていうか、まあ車持ってる19、18区の若者たちが面白半分で行くんですよ、本当に。で、そしたら本当に車が動かなくなったとかよく聞きます。本当によく聞きます。あともうよくあるんですけど、カメラのシャッターが降りなくなるって。これは本当に恐山に入った瞬間カメラ、まあ、写真撮れないってなるってことが多々あって、私の友達も経験していて、だからね、なんかからかってはいけない場所なんだなって思います。なんか昔はさ、心霊スポット大好きみたいな感じでね、どこでも行こうよって思ってたけど、もう今はちょっとなんかバカにできないというか、大人になってから逆に怖くなっちゃっていけないなと思います。もう子供っていうか学生とかの時は怖いものなしだったじゃないですか。なんか変な度胸とかがあって、なのでね、みんなも面白半分で行っちゃダメだぞ。怖い目に遭うかもしれないからね、なんかついてくるかもしれないからね、気をつけようね。そうそうそう、ま、前も話したかもしれないけど、恐山で石は持って帰るなって言われてて、恐山ってそのうそり湖っていう湖があって、石があるんですよ、白い綺麗な石がバーって置いてあるんですけど、それを絶対持って帰っちゃダメって言ってて、まあ、その石の一つ一つに、まあ、霊魂霊の魂みたいなのが込められてるかもしれないから持って帰っちゃいけないっていうのを先生からお話しされてて、だからああそうなんだと思って、でもたまにねバカな年生とか一人は持って帰るんですよ。で持ってきてよとか言ってガチで先生に怒られたりしてて、いや良くないね今思ったら。はい、まあそんな恐山の話でした。続いてちょっとねこの前面白い話を聞いてまた自分でハードルを上げているよ。まあある、今からちょっと怖い話するね。みんな心を、落ち着かせて聞いてね。ある女子高生、 まあさえちゃんとしましょう。さえちゃんがいて、さえちゃんは毎日通学の時に人の携帯を見るのが好きだったんですよ。みんな来る電車でスマホを見たりするでしょ。でそれを横から見るのが好きだったんです。でこの人はこういうメールをしてるとか、そういうのを見るのがなんとなく楽しかったんだって。でそれをクラスで話してたんだって。なんか今日も朝学校で学校来るときにこのメールを見たよとか、人の携帯の盗み見をする話をしてたんだって。でもいつもの調子でそのさえちゃんが OL さんの携帯を見たらしいんです。そしたらまあ OL さんだからね、会社の関係、仕事関係のメールが多くって、ああつまんないなと思ったんだって。だけどそのページを、まあ、メール画面を消して待ち受け画面にしました。そしたらなんとそこに映っていたのはさえちゃんの部屋と、さえちゃんがそこの部屋で遊んでいるとか佇んでいるシャメだったらしいんです。なのでさえちゃんびっくり、自分じゃんと思って、なんでこのOLさんは私のシャメを持っているの、キャーとなって、さえちゃんは それから人の携帯を見るのをやめたそうです。という他人の携帯という話を私はネットで見て、これ超怖いと思って、なんか幽霊とかじゃなくてさ、こういうなんていうの、隠し撮りでもないけど、なんかなんで持ってるのみたいなの超怖くない？私この話聞いてさ、ってなったんだけど、怖いよね。みんな恐れたの話とこういうリアルななんていうの、盗み見みたいな話、どっちが怖いと思う？なんかリアルな人間の話ってちょっと怖いと思いませんか？どうでしょうね。幽霊も怖いけどね、人間、生きてる人間が一番怖いよなんかさ怖いなって思う。なんつうの、生きろってあるじゃん、ああいうのとかもさね、怖い。なんか本当に自分で怖い話してたらちょっと涼しくなってきた自分が涼みたいみたいなね。こんな怖い話で終わってもあれなので、またラジオの思い出話で戻りましょうか。ということで、ラジオとの出会いとラジオこれから、ラジオ未来現在過去未来みたいに言っちゃったけど、そうです。皆さんはどんなラジオ聞いていましたか？本当に私はね、まあ本当にないないばっか、本当にないないばっか、ないないばっか、ないないの話ばっかしてるけど、ないないナインティナインばっかり聞いてたからさ、みんなは聞いていたラジオありますか？あと山田久志さんのラジアンリミテッドもすごい聞いてた。多分山田久志さんの番組でいろんなアーティストを覚えたんだろうなって思うんですよ。みんなもね、ラジオいいよ、テレビもいいけどラジオもいいよ。なんでラジオ聞いてたかっていうと、今は当たり前なのかもしれないけど、部屋にテレビがなかったんですよ、私の部屋に。なんか今の子ってさ、きっと多分自分の部屋にテレビとかあるんでしょ、普通に。私はね、一家に一台テレビ世代だったので自分の部屋にはもちろんテレビはなかったので、ラジオだけだったんですよ、聞けるのが。だからまあアンテナをね、こう窓に、こう窓の方に持ってってみたり、そういうなんていうの、小技をしたりしてさ、どうにかして電波を拾いたいみたいな、そう懐かしい、そういうのがさ、まあちょっと楽しみだったりするんですよ。なんか雑音の中でクリア、なんか音がクリアに聞こえた時って嬉しいでしょ。そういう感じでラジオもなんか楽しく聞いていたんですよね。そう、テレビがなかったからラジオを聞いてたんですよ。多分普通に部屋にテレビがあったらね、テレビ見ちゃうと思うんだけどさ、やっぱラジオはラジオの良さがあるんですよ。だってテレビより長いじゃん一番組長かったりするじゃん。し、音楽もさかかるし、面白い話も聞けるし、なんか画面じゃ伝わらない良さっていうのがあるし、テレビだと画面が入ってくるから、なんて言うんだろう、情報がさ、どっちかにならないじゃない。ラジオはもう話を聞くから話に集中できるでしょ。だからもう耳を澄ましてさ、何話してるんだろうなって聞くから、テレビより真剣に番組の情報が入ってくる気がするの。だからそこがラジオの良さかなと思ったりね。あと私の中ではその電波を探すっていう面白さがあったんだけど、そうなんですよね。だから本当にラジオはいいものですよ、皆さん。いつか、まあね、こんな風に冠番組いただけたらいいなって思います。その ね、仕事の中ででもいただけたらなって思います。それは私の努力次第なので、これから仕事をどんどんこなしていってね、その入ったユニットセブンスヘブンでももしかしたらラジオがね、いつか番組がもらえるかもしれない、わからないけどもらえたらさ、セブンスヘブンの曲もガンガン流すので聞いてくださいね皆さん。そして今 CD を買わない世代んーですが、 CD をぜひ買ってみてください。出せたらいいな、アルバムとかね。えどんな DJ、 どんなラップをするんだろうって興味あるでしょみんな。私自身もすごく興味があります自分でどこまでできるのか、自分でどこまでね可能性を秘めてるのかわからないですからね。なのでね、ちょっといろんなことに挑戦していきたいと思います今後は。音楽も大好きなので、とりあえずユニットに入るところとはとっても嬉しいです。だからね、応援してねみんな。アラサー20時は終わっても他のアラサーは続いてるよそしてね、初めに言ったけどピフリネットは終わりませんので、他の番組も楽しいです。とっても元気がある番組や演劇演劇うんとか言っちゃったけど、そういう番組とかも面白い番組あるので、ね、声優さんがやってる番組とかもあると思うので、ぜひぜひぜひぜひ他の番組も聞いてみてくださいね。ピフリネットでいろんな番組チョイスして楽しい時間を過ごしてくださいね。ということでね、寂しいけど今日でお別れなんだぜ。あ、今なんかっぽかった、お別れなんだぜ、アニメっぽかった。そうだから、うーん、楽しかったけど終わらない。ツタヤさんが死ぬわけじゃないなので、まあ最後のメッセージ、最後って言ったらなんか悲しいけど、いろんなメッセージお待ちしております。もちろん他の番組のメッセージもね、どんどんピフリネットに送ってくださいよね。ということで寂しいですが、本当にそろそろお別れの時間が近づいてきました。ででん、悲しいけど時間って経つものだね。だからみんな、ラジオ番組は終わってしまうけどピフリネットは終わりません。ということで、ピフリネット公式ツイッター、フェイスブックページもございます。番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひチェックしてみてください。ツイッターアカウントはpifuri.net で検索すると出てきますので、よろしくお願いいたします。ということで、突然キャラさん24時大変皆さんお世話になりました。しくしくしくしく、みんな本当にいつもありがとう。コメントをくれたり、なんか楽しかったよとか、笑って聞けたよとか、そういうのがあって、私もそういうので、あの活力となって、やってこれたので、すごくね頑張れました。ここまで成長できました。あの、わずかわずかだけど成長できました。これもね、皆さんのおかげでございます。私一人で生きてるわけではございませんなんか選挙みたい本当に皆さんのおかげでした。あ、トンネルズみたいということで、本当にお世話になりました。ピフリネットをこれからもよろしくお願い申し上げます。そして蔦谷舞子のこともこれからどんどん応援してください。アメブロやってます。蔦谷書店まだまだ更新しますので、どうぞ今後とも蔦谷舞子とピフリネットをよろしくお願い申し上げます。ということで、みんなこれ今までありがとう。そしてさようなら。じゃあね、感謝ということで終わらせたいと思います。それではまた会う日までありがとう。じゃあねー。私蔦谷舞子がインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。